サバガー物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議竹本浩一がお届けしております。今夜はですねちょっと難しい話になってしまいましたけども川のよもやま話ということで、まあよくこの番組でもお伝えしてるんですが、川をどう整備していくのという我々にとって大切なお話です。というのはこれをおろそかにしますと鯖川が荒れてしまいますね。荒れるっていうのはいろんな意味があって、洪水の時に荒れる暴れるっていうのと、環境が悪くなって水質が悪くなってゴミがたくさん出て、汚い川になってしまうっていう荒れる川になってしまいますということになります。大体荒れてる川は地域も荒れてくる可能性もあるので、本当に川ってその地域を映す鏡みたいなものなんですけども、実は行政だけじゃなくて我々もね、綺麗にしなくちゃいけないなというところではあるんですけどもね。で、曲の前にお話してましたのは、河川法というのがあると。これ非常に重要な法律です。川をね、これからどうするか、あれはどういうふうに管理していくかっていうことを決めていく法律なんですよね。で、この先ほどお話しましたが、平成9年の河川の改正がなされました。これ1997年ですから、言ってみれば、ちょうど、10年ちょっと前ですから、そんなに古くはないですよね。で、実は、この計画の変更で、先ほど言いましたように、治水っていうね、水を治める、水害からこう守るっていう治水、そして、どのようにして皆さんが水を使うのかっていう利水ということ、そして、環境、洪水という話もしましたけど、もちろん一般的な川の環境についても、重要視しなくちゃいけないということです。なぜかというと、川ってただ雨降った水を、海に流しゃいいっていう、そういう、ただ排水をするためだけの、ものじゃありませんからね。子供たちが、水辺に来て、魚釣りしたりとか、ジャブジャブやったりとか、あるいは場合によっては、ジャブジャブ池のようにね、みんなで泳いだりっていうこともあるかもしれませんよね。そういう意味で、みんなが使う川ですよというところがありますので、実はこの、平成9年の河川法の改正の時に、河川環境の整備と保全というのが新たに加えられて、実はこのためにですね、この地域の意向を反映しなさいと。だから、もちろん国国交省さんが作るんですけども、でも結局、豊富市を流れてますよね。豊富市を流れてますから、豊富市に住んでる人の話を聞かないとダメよって、それを聞かずに勝手に整備しちゃダメよという意味で、この河川整備計画という仕組みが実は導入されたということになってます。で、この河川整備計画って非常に難しい言い方なんですけども、言ってみれば今後20年から30年先の鯖川はどんな川に なりますかっていうか、どういう川にしたいですかねっていうのを、みんなで考えようという、難しい言い方では長期ビジョンっていうんですか、もっと簡単に言えば、夢をみんなで語っていきましょう。そしてそれをきちっと、計画にしましょうということなんですね。なぜ20年から30年ってこう長いかというと、川って例えばちょっと堤防を整備するにしても、この間もね、つい最近できました新掛関にしてもですね、作ろうとしてもものすごい時間がかかるんですね。本当に5年10年とダムだともっと長い時間かかりますけども、ですから整備するだけでもすごく時間かかりますから、これぐらい20年とかね、30年の長い期間にわたって今後どうしようかなっていうことを考えておかなくちゃいけないんですよということなんですね。で、そのために基本方針っていうのをまず決めます。これは実際に東京の霞が関のね、国交省の本省で会議があって、じゃあ地元からもですね、委員の方が出られて、こういうふうに してほしいですとかです、こういうふうにしたいですっていう、その河川審議会っていうのが、ありまして、そこで意見を聞いて、方針を定めます。で、その後で実は具体的にじゃあどうするかっていうのが、先ほどからお話してます、河川整備計画ということになります。で、鯖川の上流は県のダムの鯖川ダムがあります。で、国の管理してるのは島地川ダムですけども、例えばダム、あるいは堤防とかね、あるいはその川の一部改修も含めて、どういうふうな整備をしたらいいですかっていうのと、それと、これはもう主にですね、河川管理者が国交省さんの河川を管理してる方ですけども、そういう方が、ここで言えば豊富市の方々、 ですね、聞いてどうしたいですかねっていうことをまず聞きますよね。それと同時に、単にまあああしてこうして作れっていうだけじゃなくて、例えば環境面に含めてもですね、こんな川にしてほしいなっていう流域の地域の住民の意見をまあ反映させなくちゃいけませんので、こういったところを河川整備計画で反映させていくということになります。ですから実は鯖川はまさにこの河川整備計画の真っ最中でして、これからですね、また機会を設けて皆さんからの意見を設けるという聞くといったことも出てくるかなというふうに思いますし、実はこの番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供ですから、もうこの番組に直接ですね、いやじゃあ鯖川を20年30年見たらこんなのがいるんじゃないかとか、こんな川にした方がいいんじゃないかっていうご意見をですね、ぜひいただければですね、それを意見として取りまとめるということができますので、ぜひこの番組を使ってですね、ちょっと鯖川に一言、山口河川国道事務所一言、アドバイスしたいとか意見を言いたいという方はぜひメールをいただければというふうに思いますね。で、皆さんで川をね楽しく使いましょうっていう浸水親しい水って言いまして、小野に水辺の学校ってのできましたけども、そういったものも整備するんですが、まず一番大事なのは、川っていうのは人に害をもたらすことがある、要するに洪水になって例えばちょっと雨が降っただけでもですね、溢れてしまって、防府市が水浸しになってしまったら困るわけですよね。そういう意味で、きちっとした計画を立てていきます。で、こういう時に、計画の一つにですね、河道計画っていうのがあります。これはまた難しい方ですね。川の道と書きます。鯖川ってね、緑があって、堤防があって、そしてずっと降りていって、川が流れています。で、基本的に水が流れているところを河道と言いますが、これをきちっとしておかないと、どっかでですね、詰まってるとそこから水が溢れてしまうわけですから、一番基本となるような形になります。で、これは要はどれぐらい水きちんと流れますかね、流せますかねっていうのを考えていくんですが、どうやったらたくさん水が流せるかというと、川の面積ですよね、断面積と言いますか、川のこう縦にこうかまぼこみたいにブチって切った時にどのぐらい広いですかと。ですから大きければ大きいほどそれだけ大雨降ってもたくさんの水が流せることができるわけですよね。それとあともう一つ気になるのが、川は海に向かって流れていくんですけど、これ当然別に海が吸い込んでるわけじゃなくて傾いてるから、高いところから低いところに向かって水が流れてますよね。で、これあんまり高くすると非常に速いスピードで水が流れますから、ひとたび何か起こればですね、大変なことになるし、でもあんまり悠長な傾きでゆっくりゆっくりこうタラタラタラタラ流してると、そのうち雨の方が勝ってしまって、海に流れていく前に溢れてしまうということになってしまう。ですから、川のその断面積っていうかその容量ですよね、どれだけ流しますかっていうのと、それをどれだけ早く迅速にっていうのもいいんですが、あんまり迅速すぎても良くないんで、頃合い加減中その傾きがあるんですね。それをまあきちんと計画で決めていくっていうのが河道計画という、ちょっと難しい言い方ですけど、これ大事な計画ですよね。これ国交省さんが考えていきます。これ我々はではとても専門的すぎて分かりませんから考えていくんですね。あとですね、流下能力っていうのはです、これ流れ下ると書きますね。これまた難しいですね。要はですね、川作りますって、川の道作りました。で、流すんですけども、当然、土砂が溜まってたり、あるいは、やっぱり部分的にどうしても川幅が狭いとか、あるいは、橋が結構あって、橋脚って言って、橋の足ですよね。あれが川にこう突っ立ってますよね。で、ああいうのがたくさんあると、実は、水を流すときに、抵抗になって、流れにこう阻害する可能性があるんですね。それとあと、サバがでも最近は綺麗に買ってくれいただきましたけど、木が茂っているという、あります。この木もですね、非常に緑はいいんですけども、あんまりこれ茂りすぎますと、水をの抵抗になってしまって、流れにくくなると。で、せっかくこう流そうとしてるんだけど流れにくくなるということで、これもですね、鯖川をずっと上流から下流を見て、きちんとこう、よどみなく流れてるかなっていうのを見ると。ですから僕らでも、 あんまり脂肪とか、なんかコレステロール取りすぎると、動脈硬化になったりとか、血管がコレステロールでなんか、ね、高くなると血管が細くなって詰まったりしますよね。ああなると困るわけですよ。ですから、もちろん定期的にね、土砂が溜まったとこはそれを取り除くし、木が茂ってれば、カットするって僕らは散髪するのと一緒ですけども、そうすることでですね、まあ大雨で水が流れてもできるだけこう効率よくですね海へ流してくれるということを考えるということですね。それと問題はですね、じゃあ洪水つってなんか怖い話ばっかりしてるねって思われるかもしれないんですけども、じゃあそんな鯖川の川が満帆になるような洪水ってしょっちゅう来るのって、いやしょっちゅう来てもらったら困るわけですよね。じゃあどのぐらいの割合で来るのかしらっていうのも実は考えとかなくちゃいけません。実はこれが計画規模とか計画のに出てくる確率という話になります。実は、洪水が発生する割合っていうかを確率で言います。占い師じゃありませんから、我々来年あたりはなんか10回ぐらい来そうですとかってそんな簡単に言えるもんじゃないですよね。ですから確率で言います。で、どういうふうな表現をするかというとですね、分数で言うんですよ。これ、10分の1年とか言います。あるいは100分の1とかいう言い方です。100分の1年。はい。こう分数って聞いただけても嫌だわっていう方おられるかもしれませんが、これは簡単で、10年に一度の確率で発生する洪水に耐えられる川を、その確率で表せば、10分の1年。つまり10年のうち1回には来るやつには私は耐えるよという話ですね。でも、いや、それは10年に1回って、それはだって、10年ごとにもし仮に来てですよ、被害を受けたらうちの町って町も大きいし、洪水になったら大変なことになっちゃうよっていうのは、その重要なね、例えば豊富なんかは、工場もありますし、市街ね、たくさんの人口が住んでますから、そんな10年に一遍の割合で起こってもらったら困りますよって話にもしなるとすれば、じゃあもう少し上げましょうということになります。ですからこの10分の1とかですね、この数字が変わるんですよね。これは当然川の流域のそのなんていうかな、そのどれぐらい重要かっていう、もちろん住んでる人の暮らしは大事なんですけども、どれぐらい重要かっていうのと、まあ洪水が発生する確率を考えて、例えば10分の1とか100分の1とかなってます。で、大体大都市を流れてる大きな川っていうのは100分の1から200分の1ですね。だから200分の1っていうのは200年に1回来るかという、大雨に耐えられるような川として作りましょうということです。まあ、これ作ると多分大変だと思うんですよ。200年に1回のものすごく強烈な洪水が襲っても私大丈夫なように、さっきの、河道を作ってですね、川の道を作ってですね、整備していくって大変なことだと思うんですが、実は平成16年にありました、新潟豪雨の時にはですね、実は1日の雨の量から換算すると220年に一度の大雨が降ってます。ということはこれ持たないじゃんっていうことになるわけですが、どうもですね最近、雨の降り方も異常になってまして、一生懸命川の整備進めてるんですが、どうも上から降ってくる雨も大変でございますということになってるわけですね。まあ、そういう意味でこういう確率という話を持ち出して、川を考えていきましょう。ですから、きちんと水が流れるように川幅というか川の断面積ですが、まあ、深さも含めてですけど、たっぷり容量を取りたいけど、そう簡単にはできますよね。ちゃんと川幅って決まってますからね。で、それと、どれぐらいの迅速に水を傾けて流すかっていう川の勾配です。これ傾きと言いますけど、そして、橋とか、実は豊富市にこの鯖川にはですね、いろんな堰っていうのがたくさんあります。意外にこれが川を流すときに、障害になってますので、実は前にありました旧2つの堰を統合して金波堰と、旧掛堰統合して新掛堰っていうのを作りましたけども、こういうふうに堰を少しずつこう、今統廃合していってですね、できるだけ水をスカッと流したいというような形で今山口河川国道事務所さんは整備しているということで、ですからなんであんなところに堰が突然できたのかなと思われるかもしれませんが、堰の数をできるだけ統廃合でスッキリして、いざという時には水を流すし、で、この田んぼの時期にはしっかりあれで溜めて、田んぼの方向に向かって水をこう皆さんのね、田畑に向けて水を流すように、そういうためにああいう大きな新掛け堰という立派な堰をまあ作ったわけです。あれも結構時間かかりましたよね。
守くんインフォメーション。
わかんない。
守くんインフォメーション。
守くんインフォメーションのコーナーです。今夜のインフォメーションはこの方です。
はい、国土交通省山口河川国道事務所河川管理課の今津です。今週の守くんインフォメーションは鯖川で、堤防点検のお知らせになります。明日21日山口河川国道事務所では鯖川の堤防点検を実施します。河川の氾濫を防ぐ堤防の役割は特に重要だということは皆さん、ご認識いただいていると思いますが、事務所では堤防の状態を常に監視し、日頃より健全な状態に保つため、日々河川巡視を行い、異常箇所の早期発見や、速やかな補修等に努めていますが、今回の点検は、これから梅雨、台風、等本格的に雨が降る時期になりますので、それに備え堤防や護岸等に穴や亀裂などがないか、異常がないかを職員自らが徒歩にで目で点検するものです。他に防災エキスパートの方、鯖川の維持工事を受注されている業者の方にお手伝いいただきまして、総勢24名で行う予定で考えております。国土交通省が、管理している区間は、防府市の西浦から、山口市の徳地までの約28キロになりますが、6班に分かれて、4人1組で、点検を実施してまいります。若干天気が、心配なところですが、多少雨が降っても、行う予定としております。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、まもるくんインフォメーション、情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。時刻は7時47分を回っております。鯖川物語お届けしております。今夜の相手は豊富防災ネットワーク推進会議の滝本浩一、そして後半から今津課長にも入っていただきました。
はい。
明日ですね。
はい。
降らないといいですね。雨、
そうですね。しっかり見るためにも降らないでほしいと思います。
は
い、
ちょっとやっぱり最近雨の降り方がちょっと気になる、降るときはちょっときつい降り方をしますから、明日も夕方ちょっとなんか強めに降るという
予報ではそうですね。
はい、どうぞ事故のないように、
はい
はい、気をつけて回られるといいと思うんですが、
しっかり見てまいります。
はい、今日は整備計画も含めて川のよもやま話というのをしております。で先ほどの川の、傾きをきちんと考えないといけませんとか、河川断面ってちょっと難しい、今日はお話ばっかりしてますが、しっかり川の水を流さないといけませんという話をしまして、まさに今津課長が管理されているこの鯖川も、
はい、
そういったことを常にこう考えながら、また今度整備計画でまたいろんな川のことを考えなくちゃいけませんが、
そうですね、
常に念頭に入れてやっていってるわけですよね。
そうなりますね。はい。
で、あとまた今日は川の話なんですが、皆さん川をこう歩くとですね、いろんなものがこうあるんですけど、先ほどちょっとお話した堰っていうのがありますよね。川の堰、堰って何ですかとよく子供たちから質問を受けるんですけども、先ほども話したように農業用の例えば水が欲しいと、当然作らないといけませんからね、田畑を作らないといけませんから、そういうの農業用水、それとあと工業用水ですね、工業用の用水、それと川によってはですね、水道用の水を取る場合があります。例えば宇部市を流れています小峠川なんかも宇部市の水を取ってます。そういう水道用水などを川から引くということで、そのために川をこう横切るような形でそういう、構造物を作るんですけども、いろんな形がありまして、水をよそ溜めて、そこで一旦水に溜まっていただいて、そして横から、あるいは斜め方向から水を取ってですね、田畑の方へ流していくということで、いろんなものがあるんですね。今新しくできた堰は進化系堰なんかある、これ稼働します。こういうの稼働堰と言いますね。で、あと全く動かない本当に固定している堰を固定堰と言ったりですね、あとちょっと古い言い方ですけど頭首孔、頭の首の孔とかですね、取水堰と呼ばれることもあるということです。まあ、そういう意味でこういった堰が必要になって、これ利水って先ほどお話しましたが、利水にとって非常に大切なんですけど、鯖川って 席多いですよね。
多いですね、15席、ね、
15席、
国が管理する区間で。
あ、はい、これやっぱり昔からの名残というか、そのやっぱり当時はそれだけの席がやっぱり必要だと思われた。
そうだったんでしょうか。で、あの皆さん、あの田んぼとか、うん、そういうところに活発に利用されてるんですね、
うん、
こんなに多い河川は本当にないと思います、
うん、ということは言い換えると、それだけ鯖川が皆さんに使っていただいている
というか、そうですね、利用していただいているというか、
水を利用していただいているということになるんですよね。だけどあれですよね、まあ、今回 の席の工事も非常に慎重にやらないと、席をちょっと変えてしまうと、
はい、
今までその水がちゃんと取れてたけど取れなくなったとか、もっと怖いのは、あの、鯖川の下にはもう一つの鯖川が流れているというぐらい地下水が非常にこう豊富に流れているということ で、
はい、そうですね、
その辺もちょっと影響を与える可能性もあるというので、非常にかなり慎重に、
そうですね、はい、
作られた
みたいですね。その辺は、かなり、まあ、時間もかけながら、はい、やってます。
この辺もあの鯖川の特徴ですよね。
そうですね、
はい、ぜひあの、まあ、結構あの堰で、ね、水がこう流れて、横にはあの魚道といって、あの一応あの堰であの、塀みたいなのを立ててしまいますから、一応あの魚が登れないと困るわけで、魚って登っていって産卵したりしますから、横に魚道というのをあの設けてます。あの横にね、あのなんかこうジグザグのような、あの一応魚の気持ちを聞いて作ったと思うんですが、あのそういう魚道っていうのはあるんですけども、結構あの堰の近くってやっぱりあの憩いの場になったりとか、皆さんやっぱあの水がこう流れてしぶきを上げて白いこう筋が出てると、やっぱあれ心地いいですよね、あの空間って。
そうですね、マイナスイオンも出てるんでしょう。
あ、マイナスイオン出てるかもしれませんね、そういう意味で、農業用とか、ね、利水用に作ってるんですけど、景色としても川といえばなんか堰というなんかイメージがありますよね。はい、ということで今日はですね、ちょっと硬い話で恐縮だったんですが、川のその整備のお話とかですね、まあ、最初はあの涙川っていうね、ちょっと、ロマンチックじゃないんですけど、ちょっと悲しい、川の物語のお話をしました。このようにですね、まあ、あの川はずっと語り継がれていろんな歴史を刻んでいくんですけども、その時代の人間がきちんと管理をし、そしてその時だけ良ければいいんじゃなくて、その先を見越して次の世代の人にいい川を、ね、残してやるために、いろんなことで知恵を出したり汗を流したりしなくちゃいけないということですね。ちょうどあの河川整備計画、このサバがかかっておりますので、ぜひあの皆さんの、ね、あのリスナーの方からも、ぜひサバガに対しての、まあ、注文とか、ぜひこうしたい、まあ、当然あの全部受け取ることはできないですが、皆さんの夢もぜひ語っていただければなと、あの夢が語れる川じゃないかなと思うのがサバガですということで、あの今夜もそろそろお時間がやってまいりました。今津課長も、はい、あの明日は明日出られて、
はい、
大変だと思いますが、
はい、
事故のないように、
はいはい、
気をつけてください。今夜ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
それではそろそろ時間が参りました。来週は、一応予定は未定でございます。どんなまた硬い話になるか柔らかい話になるか分かりませんが、この来週のこの時間にお耳にかかりたいと思います。今夜のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議、滝本浩一でお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。鯖川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。